のぎついってプレゼンツ、のぎつ R。
どうも皆さんこんばんは、東横名人です。久々に来ました。山梨開始にあるラザオークに今日は来ておりますよ。ということでお相手は今日も私東横名人とこの方です。どうぞ。
おはようございます、坂本です。
おはようございます。
おはようございます。
いや、坂本さんと会うのが2月ぶりなんですよ。
あの頃まだ雪降ってましたね。長野は
ポツポツとね、
はい、
でスカイプでずっとやってるものの、うん、どうも坂本さんのマイクの調子が悪く。
俺のせいですか。
いや、僕の調整が悪いんですけど。
俺のせいですか。
いや、うん、じゃないですよ。
ビデオ試写室のせいではなく。
いや、ビデオ試写室は悪くない。あ、ビデオ試写室のそのなんか汚れが、
汚れがこうちょっとその電波に乗ってね、
電磁波に乗って、
電磁波に乗ってね、
声が割れると。
声が割れると、
うんうん、
いや、でもあれ不思議ですよね。スカイプって僕の方で聞いてる、そのヘッドホンから聞こえてる音は、うん、すごいクリアじゃないですか。
男前に聞こえるんですか。
いや、じゃあ名人の音も僕の音もこもってないし、ノイズも乗ってないし、
うん、
それを録音するとノイズが乗るんですよね、あれ。
まあちょっと割れ気味なんですけどね、それが。
あ、うん、ってことは僕の方で録音すればいいってこと、あれ。
かもしれない
ですよね。
まあ二人で録音しといたらいいんですけどね。
そうですよね、うん、で後であの 音質の良い方を上げればいいんですよね。
どっちか良い方をね。まあ、
これがネットラジオをやってもう10年以上経ってる。
もうこんなもんなんですよ。
いや、うちがひどいだけで、本当の音質ひどかったですね。
まあ、
うん、2秒で切りましたからね、僕。
いや、もうね、やっぱりやってみて顕著なのが、
うん、
みんなもう嫌だったんだろうなっていうの分かるぐらい、うん、転送量減りましたね。
そりゃそうでしょ。聞けないもん、あの
は。わあ、これはまずかったなと思いながら。
うん、まあ、実はあれで、あれなんでしょ、
うん、
あんまり聞いてほしくないような内容だったから、わざとああいうふうにノイズのしてみたんでしょ
って言いたいとこなんですけど、うん、まあ、別に何のこともせず、まあ、皆さん辛抱強く聞いていただいた方は本当にありがとう
ございます。すごいね。なんか、うん、多分あの音質の悪さでラジオ聞ける人は、
うん、
BCL 世代でしょ。
ああ、わあ、
そうそう、短波放送でモスクワ放送とか聞いてた人でしょ、
多分ね。
うん、
お茶しか聞かない感じ。
そうそうそう。ああいう、昔の短波放送とか、もう遠くのオールナイトニッポン聞いてた人は、うん、ラジオは雑音の中から拾って当たり前みたいな。
そう。
そう。そういう感じなんですね。
ノイズキャンセリングは自分の中でね。
うん、そう。
いやー、まあ、ゴールデンウィークあったわけですけど、
はい、
坂本さんはゴールデンウィーク中は、大阪に戻り。
特に何もすることもなくですね、うん、ニコニコ超会議とか。
あー、行ってたんですね。
行ってましたね。
ご子息と。
はい。
うん。
まあね、なんか、普通のイベントでしたね、ニコニコ超会議って。
え、オタクの文化祭じゃないんですか？
そう、オタクの文化祭って言われてるじゃないですか。うん、だからニコニコ超会議ってほら、結構その、オタクの文化祭的な感じで手作り感満載って聞いてましたけど、うん、もう、やっぱり何年か前からその、ね、すごい大手がいっぱい入ってきて、
うん、
もう普通の一発のイベントなんですね。
まあ普通の企業ブースみたいなのが。
大きいね、はい、その大手がいっぱい入ってきて、うん、もう普通のイベントみたいな感じですね。なんか手作り感とかなかったですもん。で、唯一手作り感があったのが、うん、超鉄道ブース。
ああ、はいはい。
超鉄道ブースだけは、すごい手作り感ありました。
うん、ちょっと進学校の鉄道研究会がやる、
うん、やつのちょっと劣化版みたいな。
あかんやん。
進学校の鉄道研究会が作ってるやつの劣化版。いや、これ下手したらお前、うん、宝塚のひばりが丘の方がレベル高いんちゃうっていうぐらいの、
うん、
ただ、まあ、壇上に登ってる人たちはそこそこ、鉄茶の間では有名な、
あ、そうなんすか。
人たちだったりとかするんですけど、うん、ほら、うちのね、ソニックが、
うん、
ソニックって名前つけたばっきりに鉄道となって、
うん、
で、挙句の果てにほら、僕の息子なもんですから、うん、若干こう、兄弟にも被りまして、
はいはい、
響けユーフォニアムも、大好きなんで、うん、その、京阪ブースに。
ほうほうほう。
京阪ブースって、ほら、今、京阪の響きユーフォニアムの電車走らせたりとか。
あ、そんな、京阪はやってたけど、はい、あ、京阪ね。
京阪。
あ、そう、元からやってましたよね。
富士がね、舞台なんですよ。
うん、
アニメ。もともと京アニだから。
うん、
ね、だから、そこに行きたいって言って、うん、そこに行ってやね。で、これを買ってくれって言うから、うん、あ、響きユーフォニアムの CD かなと思ったら、
うん、
なんか、京阪沿線の、
うん、
各駅の発車メロディー全集みたいな CD を買わされまして
ですね。大丈夫ですか？
それを今エクスペリアに入れて毎日聴いてると。
いやでもね、うん、ソニック君って男前だったでしょ確か。
なんで過去形にするんですか。いやいやいや、今でも結構男前ですよ。
あのジャニーズにスカウトされちゃったみたいな感じのなんかことを、まあはいはい、奥様が何か、うん、のぼせ上がって言ってたこともあったって言ってたじゃないですか、う
ん、
昔。
なんせ色が白かったですからね。
ああその辺お父さん似たんだ、
はい、そうそうそう、まあ、今でも男前は男前なんですけど、うん、
その彼が、うん、エクスペリアに、うんなんか、発射音入れてるんですか？
発射メロディー入れてるっていう。
女の子幻滅じゃないんですか？
女の子なんか何それっていう。
ああ、そう。ちょっと残念だな。
まあ今はもうね、うん、もうそう、アニメとか漫画とか。
好きなものがあるって素敵なことですからね。
うん。うん、まあいいんじゃないですか？そういうのも。うん、別に。
そんな軽犯電車の音をわざわざ、うん、あの、
ニコニコ町会に買いに
東京まで来て買いに来たんだ。
まあ一応まあ一応、アルスマグナも出てたんで、はいはい、アルスマグナのライブもミーの、
うん、
まあ人が多くて、
アルスマグナもも
うっていうか、まず入るまでに2時間ぐらい並ぶんですもん、
ね、すごいですね。
いやあれ2日間で15万人ぐらい、なんかもう入るだけで2時間ぐらい待たされて、しかもあのね超音楽祭かどっかのとこでまた立ったまま1時間半みたいな、
うん、疲れるだけっていうね大人は。
いや本当そうですよ、うん、疲れるだけですよ、うん、結局のところニコニコ超会議ってやっぱりあれニコニコ文化がこう分かってるというか、うん、そういうので育ってきた人のためのもんで、僕らみたいにたまたまアルスが出てるからみたいな感じ、うん、
でいくと大怪我する。
でいくと本当にもう並ぶのが
苦痛で苦痛で、
そうそう、いや見るもの見るものがみんなね、あのニコニコよく分かってる人だったら、うん、歌い手さんとかこう踊り手さんとかみんな見るものが全部楽しい人だったら多分すごい楽しいと思うんですよあれ、
うん、
でも見るもの見るもの知らんやつばっかりやから
辛い
辛い。あれはそれやったらもうあのね何個かどっかのあのフィッシングフェアの方がよっぽどいい
な。ああ確かにね、うん、アウトドアのなんとかなん
ですね。そうそうそうそう、まあでもニコニコ町会行って秋葉原行ったりとか、うん、なんかその東京観光しましたよ、うん、子供と。
結構来てるんですよね東京にはね。
そうですね、うん、はい、なんか秋葉原ってしかし何年かぶりに行くと本当にあの食べ物美味しくなりましたよね。
ああ本当にそうかもしれない。食べるとこなかったですもんね昔。
昔はねなんかもう牛丼屋さんぐらいしかないかなって思ってたんですけど、うん、今はなんかランチ秋葉原ランチ、うん、まあ、あのマツコデラックスの番組でもやってましたけど、うん、なんか結構みんな美味しいのがあるみたいで、
まあ、オフィス街っちゃオフィス街になってますからね今。
そうですね。で神田とかあの辺りもだいたいカレー屋さんの激戦地でもあるんでしょ、うん、だからもう十分そのご飯を食べに行く場所としてもいいなっていう、うん、まあ今回はその息子の、
うん、
あの携帯を
あ新調すると、
新調するために、
うん、ええ、秋葉原まで。
で結局秋葉原探したんですけど、うん、一括ゼロ円がなくて、
あ
結局新宿行ったんですけどね。
やっぱ中学生にもなるとスマホ持たしてるわけですね、う
ん、持たしてますね。
ああ、まあその頃葛藤はなかったんですか。
全くなかったですね。
もういいや、
うん、あのだから例えば子供用にこれを見せないとか、うん、そういうなんかあるじゃないですか、うん、一切ないです。
まあお宅に見せよりドライブをかけろと。
そうですね。ただ使い方を考えるとひたすら言ってますよ。
使い方を考える、
だからあのよく言う、スマホは1時間までとか、うん、なんかよく言うじゃないですか、そういう。
ゲームは1日1時間
までとか。ゲームは1日間までとか、うん、無理でしょ。俺が無理だもん。
うん、
自分ができへんこと子供に言ってもしょうがないから、
まあ、
ただ、君のこれからの人生残り時間と、うん、ね、今現在 YouTube に上がってるであろう動画の全ての時間を合わせたら、君が一生これから24時間ずっと YouTube 見てもおそらく見切れないと。
うん、
だから、
吟味し、選べと。
検索して吟味して、選べと、
うん。
だから、1時間までじゃない。1日20本までとかね。
そう。あれ、あ、なるほどね。
うん。
ロット規制。
ロット規制。
送料規制でもなくて。
送料規制じゃなくて。
ロット規制なんだ。
そうそうそうそう。
あー、なるほど。
うん。だから、もう延々見始めたら、うん、あっという間に1日経つやろって言ったら、うん、立ってたって言うから。学校から帰ってきてスマホ見て、プッと見たらもう真っ暗やねんって。そりゃそうやろって。だからそこはもう時間でやめろって言ったって絶対無理やから、
うん、
俺が無理やったから、もうそこはもう吟味して、で検索は1日1回までと。
なるほどね、うん、検索ワードも吟味するわけだ。
そうそうそうそうそうそうそうそう、そういう感じで、だからこのまあ昔で言うところのネットサーフィン的に
3000件プラス無事
そこまで
踏切とか。
そうそうそうそうそう。だから、もう、そう、伝っていくとキリがないからさ。
うん、
だから、その下にある、この動画を見ている人は、こんな動画も見ていますっていうのは、うん、あれは、お前を人生から引きずり下ろそうとしてる奴らの罠やから。
ネットサーフィンは、サーフィンはしちゃダメだと。
そうそうそうそう。うん、ね。言うとくけど、君、まあ、例えばまあ、これね、スマホのお金を言えばやらしいけども、うん、例えば6000円かかるとしましょうよ。うん、ね。これから、ほんだ1年間で7万円ぐらい払う、
うん。
君はこれからの人生80年間ずっとこのお金を払っていくわけですよ。うん、そのお金のために、その今、現在そのスマホにはね、勉強時間を奪い取られてですよ。それをちょっとこう考えてみようか、
うん。
どうせこれから先スマホに削除されていく人生じゃん、君ら。
多分ね。なんかまたイノベーションがあって変わってくる可能性あるけど、多分よく似たもんでしょう、おそらく。
まあ僕らの時代で言うところの車とか服に削除されてたのがスマホに変わっただけやと思いますけども、うんうん、でもこのスマホにこれから人生削除されていくのだろうに、そのスマホに足を引っ張れてどうすんねんと。
うんうん、
よく考えろ。
うん、
って言っても、まあ、3時間ぐらい見てますけどね。いや、これ無理なんだって、こんな。
いや、だから、それか、もう、携帯を、うん、そうだな、2年周期だけど、うん、3.5 年周期の買い替えにするとかね。だから、後半戦になると、もう動画見るストレスがかかりまくるから、うん、もういいや、スマホぽいみたいな。
うん、うん。
うん。そういう。
そんなる、
うん、
なるか、それ。
もう、泣きつきながら、お父さん新しいの買ってって言いそうな気がする。
しかもほら、どこの家でもまあ大体 Wi-Fi というかね、う
ん、
家庭で。
Wi-Fi 切るとかね、お父さんが。
そう。
まあでもダメか、お父さんいないんだ。
だから Wi-Fi になると、うん、なんかそのね、その、遅くなるとかないじゃん。
わざとね。
転送量が。
わざとチューニングできたりしてね。
そうそう。
ルーターのとこになんかつまみがあって。
いや、前一回僕やったんですよ。Yahoo モバイルかなんかで、うん、7ギガの
やつ、転送制限みたいな。
転送制限のやつにしたんですよ。
うん、
固定のやつじゃなくて、持ち運べるやつにして、うん、で、これでやれ、今度から。
うん、
で、月7ギガ超えたら、もう遅くなって見れなくなっちゃうから、月7ギガまでって一回やったら、うん、もう家族から非難号号で、息子だけじゃなく。だからもう、今はまあとりあえず光を聞いてるらしいんですけど、うん、家では。もう、そういうもう転送量とかでも無理ですね、今はね。
まあ、付き合い方考え、本当に人生っていうスパンで考えさせるっていうのはいいんでしょうね。まあ、それでも中学生だ、まだ人生無限にあるっていう。
無限にある。
あると思ってますからね。
うん。最近ちょっと、どうも一日は無限じゃないって、ようやく気づいたみたいで、うん、小学校の時で一日無限にあると思ってたでしょ。
うん。
いつなったらこれなんやろって思ってましたからね、夕方。で、最近ちょっと無限じゃない。どうもスマホ見てたらあっという間に暗くなるっていうのを最近ようやく気づいた。
まあ気づいてよかった
ですね。ようやく気づいた。
気づいてよかったですね。
もう結構気づく早いな。俺、それ気づいたの35ぐらい。って思いましたもん。で、もうやっぱりね、
うん、
ちょっとでも早く気づいて、その、スマホにどれだけ人生のうちの？
いや、もう多分ライフログっていうかそういうの撮った方がいいと思う。
でしょうね。
うん。
うん、だからよくね、人生の3分の1は布団の中なんだから、枕は選ばないと。
いいベッド買わなきゃとかね。
そうそう、
うん。
あ、じゃあスマホはいいの買わなきゃとか言われそうやけど。
うん、僕そういうような感じかもしれない。
そう
だ、スマホなんて別に10万でも払っていいじゃんって思うこともないことないですよ。あれだけ使うんなら。
そう、言うんだ言うんだ。うん、だからね、うん、例えばその、イライラするようなスマホやったら、うん、サクサク動くスマホやったら、それだけ分時間が短くて済むじゃんって言うけど、それだけ分ネットサーフィンが増えるだけでしょ。
うん、
使ってる量は一緒でしょ。
多分ね。
うん。いやー、だからそう考えるとなんか難しいんですけど、うん、まあまあ悩んでますよ。
今もね。
いや、本人も悩んでますよ。
あ、悩むんですか、やっぱり。
うん。で、本人が、
うん、
とにかく決めて唯一守ってることが、充電は自分の部屋でしないっていう。リビングにしか置いてないんです。
はいはいはい。
充電器。
はい、
で、そのコンセント刺さってるんですけど、うん、もうそっから充電器は絶対動かさないっていうのだけは守ってるんですよ。なんか夜寝るときとか自分の部屋で帰る前に充電器刺すでしょ、
うん、
じゃあ布団の中とか寝ながら寝る前にちょっととかっていうのは絶対しないんです。
偉いですね。
でしょ、
うん、
俺もそれ見習おうわって思った。
俺も見習おう。
俺布団の横に充電器持ってきて布団の中で
ずっと充電しながらずっと見れ て
あれ2時みたいなことなるじゃん、うん、
偉いですね、ソニック
が。それはリビングに必ず充電器を置いて。
え、それは自分で考えたんですか。
いや、俺がアドバイスしたんですよ。
ああ、それはどうって。
どう
俺はせえへんけどね。それ、いいですね。
だから寝る前に刺して、
うん、
で、もうそのままお休みって言って、ま
あ、ブルーライト良くないからね。
そうそうそう。うん、あれ見ると絶対もう寝られないし、朝も起きれんようになるよって言ったんで、うん、じゃあそうするわって言って、それは忠実守ってるらしいんですよ。
はぁ、偉いね。
まあもちろんね、学校に持って行ったらダメなんで、うん、 その時間の飢餓感とかあるじゃないですか、僕らと違って。
あ、学校には持っていけないんですか。
持っていけない
です。通学の時とか
もうダメです、ダメです。
あ、でも中学生結構電車の中で見てたりしますけど。
まあもうこそっと持って行ってるでしょうけど、うん、見つかったら没収ですからね。
あ、そうなんですか、うん、
で万が一見つかったらエクスペリアもう一台買ったりせえへんよって言ってるから。
あ、まあまあ、そうやったらまあまあ、まあないんじゃないですか。
だから帰ってきて、2時間、見たりとか、
うん
うん、あと、俺と一緒におる、まあ家ではどうか知らないですけど、俺と一緒におるときは、ご飯食べてるときは見るなっていうのは。う
ん、まあ、しつけとしてね。
しつけとしてね。
まあ、たまに帰ってくるお父さんだから。
そうそうそうそう。うん、かといって俺の顔を見ろとはそんな恥ずかしいこと言わへんから、
うん、
一緒にテレビ見てるだけなんですけど、
うん、
これ何って言ったら、これ3000系かなみたいな、
うん、
そういう話をしてるだけなんですけど、まあまあ、ね、そういうふうに聞いてると、
うん、
俺よりマシかなっていうふうに思いますよね。
本当だ。
うん、俺ほぼ右手にもうロックインっていうか、
いや、
ビルト、ビルト
インでるで
しょ。そうそうそう。もう長野来てからほぼスマホを手から外すことって仕事以外ないですからね。
そうですよね。
うん、だそう考えるとまあまあ、まだマシかなっていう感じはしますけど。
いや、勉強になった。
勉強になりましたか。
勉強になりました。
今更。
いや、すごい大事なこと聞いたような気がする。
あ、でもね、本当、はい、その、どこにでもその、充電器っていうかね、あのコード持って歩くとか、
うん、
必ずあの、モバイル用のバッテリーをでかいのも持ってるとかね。
あ、俺俺。
そうそう、そういう、そういうやつね。
うん、
もう、もう捨てたらそういうの。
まあね、
仕事で使ってるからみたいなこと言いますけど、
仕事で使ってますよ本当に。どれだけ助かったか、モバイルバッテリーのおかげで普通の携帯機の充電。
でも逆に、うん、あ、繋がらないんだ、繋がらなかった方が良かったっていう場面もたくさんありますからね。
繋がらんと殺されるわけがあるじゃないですか。
まあ、まあ、
なんでお前電話出ないんだみたいな。
でもたまたま繋がらなかったな、おかげでっていうのも。
余計な仕事が降りかからなかったというのは、それは多々あります。
そうそうそう。
うん、
昔みたいにね、うん、本当にポケットベルの時代とか良かったですよね、
うん。
もっと昔ってどうしてはったんでしょうね、営業の人。
それが気になりますね、今となってはね。
固定電話しかない時代、外行った営業の人ってみんなあれですか、大阪城公園の隣の道で寝てはったんですか。
多分寝てたんじゃないですか。
昔は大阪城公園の横の道とか、うん、すごい気持ちよさそうな木陰の。
寝てた寝てた、確かに。
みんな寝てましたよね、うん。最近見かけないじゃないですか、あんまり。まあトラックの人とか、やっぱり眠たいから睡眠取ったりもしますけど、うん、昔プロボックスいっぱい止まってたじゃないですか。あの頃プロボックスじゃないけど、カローラバンみたいなやつ。
うん、
横に国有とか、国有じゃないけど、それ的な、ね、人たちいっぱい寝てたやん。
うん、
ああいう幸せな時代はもう来ない。
まあないでしょうね。
ああ、うん。なんかもう警察がこれからの、日本中のそのスマホ持ってる GPS は全部警察で管理みたいな。
そうですね。
なるんでしょ？
オンにできるわけですね、急にね。
勝手にね。
うん。
もうほんならもう、ありとあらゆる犯罪が、
まあ、未然に防止できんのか。
で、それ分かってても、
うん、
僕らはスマホは、まあ、別に犯罪を犯さないけど、
うん、
スマホは捨てられないですね。
多分ね。
持ったままでいけるわけですね、みんな。
多分。
これが悪いって分かってんのに、人参とか万引きしたまま、スマホも握ったまま逃げるわけでしょ、みんな。
多分。
いや、ほんまスマホの奴隷やな。はっきり言って。こっちが主人公でしょ。
そうです、こっちが本体。
こっちが本体でしょ。俺らただの周辺機器でしょ、これ。お金稼いできたりとか、する。ほんで、こいつが、バッテリーないぞって言われて、はいって言って、ガチャって入れるっていう、ほんまに俺らただの周辺機器じゃないですか。
ほんと。ダメですね。
ダメですよ。
考え直そう、いろんなこと。
わかりました。
はい。
本日は5月
21日
ですね。
はい。
そして今日あげるっていうことはもう
多分今日か明日あげてます、うん。今日できたら帰り道であげたいなと思っているんですけどね。
はいはいはい。うん、ということはもう取って出しです。
取って出しです。本当ネタがなかったんですよ。ね、ネタっていうかストックがない状態ですから今。うん、
まあないことはないんでしょうけども聞くに耐えない音質のやつばっかりで。あと内容も聞くに耐えないのやつばっかりだったんで。
はい。
ということで、まあ、本日あげるということでね、まあ、はい、じゃあ、時事ネタでもいいのかなと。
あ、舛添さんの話をしてくれるんですか。
舛添、ほんまにね、どんどん人相悪なっていくんですけど、それ、悪なっていくか。
いくでしょうね。あれ、早くもう、片山さつきが助けに行ってあげないとダメなんじゃないですか。
どうやって助けるんですか。
もう、ダメって。
片山さつきが、行って、ハゲ頭パシーン
パシーン、
何してんのあんた、本当に昔からせこいわねって。
それはそれで、まず、片山さんの株を上げるだけのような気がするんですけどね。
すいません、もう私が全責任取って、知事に。
うん。でもいいんじゃないですか。
いや、あの人でも多分、あれでしょ、総理の座一応狙ってる人なんでしょ、
一応一応
一応。
稲田さんじゃなくて、
うん、違うの、
無理でしょ。
いや、無理にしても、一応ね、
気持ち的には
一応、その、
小池百合子より私よと。
小池百合子と片山さつきやったら、多分片山さつきの方が頭ええと思うんやけど。
そうかな、どうなんだろう。
でもまあまあ、一応狙っ、知事になったらもう無理でしょ。
いえいえ、実績積めば。
あ、そうか。
うん。
じゃあ知事で。
知事で。はいはい。じゃなくて、言いたいことあるんでしょ、なんか。
いや、言いたいことっていうわけではないんですけども、うん、久しぶりにっていうか、あんましたことないのか。
うん。
ちょっとお相撲の話をしようかな。
あら。相撲ブームっていうか、
ブームブーム
ブームまではいかないけど、うん、まあ、またいろいろ薬物とか注射相撲とか、
うんうんうん、
八百長とか賭博とかいろんなあった中で、
う
ん、
注射って言うてもあっちの方の注射じゃないからね、
注射相撲の方ね、
うん、
うん、
ガーンと当たってその後は流れでみたいな、そういうやつやからね
あとは流れでお願いします、
流れでよろしくお願いします。
あのメールいいですよね。
いいですよね、うん、俺らがいつもやってるメールの内容もあんなんですもんね、
う
ん、
あとは流れで
お願いします僕らの台本みんなそうですからね、
あとは流れで、
あとは流れでっていう、いやいや、そうじゃなくてですね、
はいはい、大
相撲ね、大相撲ですよ、
うん、
まあ見ました、昨日の白鵬対稀勢の里。
なんか白鵬が、うん、来るなら自分の好きなスタイルで来いよみたいなプロレス的なこと言ったんですか。
プロレス的なことはプロレスじゃないですよと、うん、相撲は、
まあ、興行ではありますけどね、
うん、
うん、
いや、芸能、
伝統芸能
ですから、うんうん、まあまあ、実際その通り、白鵬は、まあ、稀勢の里に十分、まあ、取らしたっていうのが、よくわかんない。まあ、完全に左四つで、
うん、
稀勢の里は十分やったんですけども、うん、まあ、それでも本当に何度も何度も攻め込んだのに、うん、まあ、最終的には白鵬が、その下手投げで、一回転させまして、
うんうん
うん、そしてまあ、一日空いた今日ですよ。うん、まあ、昨日はやっぱりよっぽど嬉しかったんですね、白鵬も。強いやつが大関になる、
うん、
で横綱になるには、まあ、要は宿命のあるやつが横綱になると。
あら、そんなこと言うんですか。
で白鵬が言い張りました。稀勢の里強いけども、
うん、運がないね、
白鵬に勝てないということは何かが足りないんだろうね、はいはい、
うん、
でどうもそれは強ければ大関になれるけど横綱になるには宿命がないとっていうような意味のことを、うん、今日言ってありましたね。まあ、昨日言ったんかな。
引退した人が言うんやったらいいけど、現役の人言っちゃダメなんでしょうね、多分ね。そうかもしれんけどって。
まあ、でも僕は、
うん、
もう、ははーっていう。
まあ、こう、サマーってなったんですか。
いや、サマーっていうかね、昨日の取り組みを、まあ、見たんですよ。
うん、
昨日はもう5時で、
うん、
定時で帰りまして。
うん、
早いですね、言ったら、って言って。
あ、みんな、言われて。
みんな。
なんで早く帰るの
って。だって今日、白鵬と稀勢の里の12勝同士の取り組みあるやんって言ったら、うん、みんな、はぁみたいな。
うん。まあ、そんなもんすよ。
うん。
うん。
長野の人たちは御嶽海以外全く興味がないから、御嶽海が勝つかどうかしか興味がなくて、ニュースも御嶽海のニュースしないんですよ。
へ
ぇー。で、その後、御嶽海の取り組みやった後、うん、白鵬が勝ちました以上、みたいな感じなんですけど、まあ、昨日の取り組みは僕、この10年ぐらい見た中でも、
うん、
結構上位に来るぐらいのいい取り組みだったんです。
うん、
まあ、そんなに僕ものすごい相撲ファンでもないんですけど、うん、でも良かった。
その説得力があるぐらい
にやっぱり白鵬が強かったですね。多分僕稀勢の里は持ってる力も十二分に出した取り組みだと思うんですよ。
うんうん、
もう全然だからプレッシャーに弱いなとか言われるんですけど、全然プレッシャーにも負けてないし、
うん、
実際内容も強かったんですよ。うん、おそらく過去よりも強い、春馬富士よりも強い内容なんだけど、うん、でも、 白鵬には届かないなっていう内容だったんですけど、まあそれで負けちゃいまして、うん、でまあ白鵬がまあ言いたい放題ですよ、うん、やっぱり、
まあ嬉しいんでしょうね。
いやだから白鵬自体もプレッシャー感じてたんでしょうね、うん、でまああの勝ちたかったら勝てばいいみたいな感じのことを言ってたんで、
勝てるもんなら勝ちたいよそれは。
ただやっぱりね、僕はこんなこと言ったら怒られるかもわかんないですけど、鶴竜とかは、うん、横綱としては、うん、ちょっと足りないと思ってるんですよ。
じゃあ白鵬の言うところの宿命度は低いわけですか。
でも肝心なとこで、うん、花間富士も鶴竜も
抑えるところを抑えた、
あの白鵬に勝ったんで、
うん、それが白鵬の言うところの宿命。
でも同じモンゴル人じゃないですかみんな。わかります。
いやいや、だってあれでしょ、結局あれでしょ、あのどうやって出世するのっていうと、うん、本人の実力もそうだけど、うん、自分と運だよ、いや僕なんか運が良かっただけですよって言うじゃないですか。
島耕作がそう言いますよね、うんうん、確かにそうですよ、
うん、確かにそうですよ、
ああ本当に、うん、社長の愛人に手出した上に社長になるとかありえないから普通やったら。いやまあだからあれ、その鶴竜とかはね、まあ確かに白鵬に勝って横綱にはなってますけど、稀勢の里な、稀勢の里がもしモンゴル人だったら、うん、白鵬はあんだけ勝ったかなっていう気はせんでもないんですよね。
俺はモンゴル相撲レスラーを背負ってんだと、みんなだから負けちゃいけないんだ。
やっぱ決して鶴竜とか春馬富士にわざと負けたとは言わないですけど、
気合の入り方違うかもね。確かに。
ただまあ
対日本人になると
昔からその稀勢の里とかは勝ってるんですよね、うん、やっぱその大相撲が人気に出ないとそもそもダメじゃないですか、うん、だからもう稀勢の里とかそういう日本人の歴史に頑張ってもらって、力士に頑張ってもらってどんどん上がってきてくださいっていうのはまあ昔からよく言ってたと思うんですよ、うん、最近はあんま言ってないかな、うん、だからまあそういうまあ難しいですよね。モンゴル三横綱相手に横綱になるっていうのは、うんうん、その日本人 の, その大勢からすると非常に厳しいのはよく分かるんですよ。だって3人とやらないといけないですからね、終盤やっぱり最後の13、14、15日目は厳しいのはよく分かるんですけど、もそこを超えないと横綱になれないしな。ただその白鵬ってやっぱり叩かれるじゃないですか、よく今回のこのやつにしても、その勝ち上げにしても張り手にしても、まあ、昨日も稀勢の里に一発張り手かましてから当たってましたからね。で、あのなんですか、あのもう勝負ついた後なのにさらにもう一つやったりとかするじゃないですか、うん、でまあみんながその品格がないとか、うん、ね、横綱として正確に何ありとか、
うん、打ち立て巻き込み言われるわけですね。
そう、横綱としては品格がない、品格がないってよく言われるんですけど、でも大抵のやつはね、大抵の場合はね、横綱にする前に位が人を作るとか言ってこうみんな上げるじゃないですか、うん、横綱の品格あるやつ、前頭のあたりから横綱の品格あるやつってまあおらへんからね。大抵の場合は位が人を作るとか言って、うん、まあまあ上げて、ほんで白鵬って最初は品格あるって言われてましたよね、まだ朝青龍とか、
うん、朝青龍の暗闇が大きすぎて目立たなかったんですよね、ダークな部分が、
うん、まあ、うん、言うほどダークでもないんですけど、うん、なんせ無人の荒野を行くがごとく相手になるやつが一人もいないこの10年間でしたからね、ずっと一人横綱で、ようやくモンゴル人のまあ横綱、ちょっとどっちかというと白鵬が引き上げた感もありますけど、そんな感じで来て、でようやくまあまあ稀勢の里とか、まあ琴奨菊とかいろいろ上がってきて、でもみんなでいろいろ言われますです。ただ僕はどっちかというと白鵬の味方なんですよね。
なんかでも白鵬は引退してから、いや実はあの時っていうのがいっぱい出てきそうな気がするんですよね。
確かにね、
お父さんがモンゴル相撲のすごい有名な人で、でも白鵬はあれなんでしょ、その親方にはなりたいし、うん、でも年寄り株がもらえるかって言うともらえるもんでもないし、うん、一代限りなんだけど、うん、でもやっぱり日本でやっぱ骨を埋めたいっていうのを思っていて、でも必要以上にやっぱり教会におべっか使ってるんですよね、うん、日本人がどうのこうのとか変に優等生の部分も出したりするじゃないですか、はい、教会に気に入られようと日本人をもっとみたいなんで言ったりするっていうのは、 多分すごく板挟みになってるんだろうなっていうことはなんかよく言われてるみたいですけどね。
まあ白鵬自身も分かってるでしょうね。日本人力士がもっと上に来ないと本当の意味でのその大相撲の人気っていうかね、うん、まあもちろん今満員御礼出て再び今相撲人気っていうふうに言われてますけど、うん、まあ どうも僕白鵬、僕もほら北の海のファンだったんで、
あ
どうも北の海と被る部分がちょくちょくあるんですよね、うん、北の海って絶対にあの負けたやつに手差し伸べなかったじゃないですか、
うん、
それはあの負けた上に手差し伸べるとかそんな相手にとってはプライド傷つけることはできないと、
うん、
というようなことをよく言ってたんで、
うん、
だからちょっと北の海と被る部分はあるんです。でしかもね、北の海もあんだけ強かったのに結局のところやっぱりそのまあコネというかつてというか人気もなくて大した谷町もついてなかったんで、うん、もらった年寄り株も一大年寄りだったじゃないですか、うんね、すごいもう千代の富士はすごい人気があってもう谷町もたくさんついてたんで千代の富士も一大年寄りの話があったんですけど、うん、いりませんと、
うん
ね、だって一大年寄りなんてもらったって何の金にもならないんだからあれ名誉職だから、だから結局のところもう一大年寄りはね千代の富士はやめて、でも北の海は結局のところ一大年寄りしか手に入れることができなくて、うん、なんかそういうあたりも白鵬と被るんですけど、
うん、
言うてもでも横綱って神様でしょ、
まああの界隈においてはね。
だってもう
綱、うん、
綱をつけてはるんですから、
うん、
神社にようあるようなあの綱をつけてるのもその時点で神様なんで、
うん、
そもそも俺ら人間が神様にいやーこの神社の神様品格ないよなとかそういうの言わないじゃないですか基本的に。
まあ道祖神飾ってる神社をね、
うん、
品格あるかないかっていうと、
うん、
ないよ。
あ、確かになんか変な形の道祖神のでっかいなんか木のなんか変なやつに女の人いっぱい乗せてお
ちんちんみたいな
わっしょいわっしょいってやってる。
品格あるか。
品格ないと思いますよ。
みこしは担がんとダメなもんですからね。
まあそれは言う、そんなこと言い始めたら、
うん、
ものすごい勢いでだんじりやり回してなんかだんじりこかして人死んだりとか、
うん、
なんかあのでっかい丸太の木の上に乗っかって、ね、崖から転げ落ちて死にましたって毎年言ってるような神社品格あるかって言われると
神社に別に品格をもともと言うとそうでもないやんみたいな
ですけどね、
うんうん、
だからまあまあそうなんですね。
日本神話を思い出してくださいよ。なんか宇治を食べたやなんや言うてそんな人祀ってるわけでしょ。いや別に日本神話とか別にそれを卑下するつもりもなくて尊いもんだとは思うけどそんなもんじゃんみたいな神社も。
その昔の神様の話とか言い始めたら結構
あいつら大概
近親相関的なこといっぱいやってるしなんかもう
西洋東東問わずね、
うん
うん、
なんかあれでしょ、なんかもうちょっとそこら辺の小屋なんかいじけて小屋にこもってるからちょっとそこでお前裸で踊ってみるとかそういう話じゃん、
うん、
まあそう言い始めると白鵬なんか可愛い方かなと思いますけど、
そう考えて日本神話の一つのキャラクターと思ったらいるよね。そうそう。
だから、アマテラス、オミカミの弟やと思えばいいんですよね。
そうそうそう。
確かに、まあ、今から考えると、うん、朝青龍って可愛いよねっていう雰囲気はちょっとあるじゃないですか。今。まあ、
どっちもどっちやけどな。
今やっと。だから、おそらく白鵬も、例えばどっか、右膝とか怪我して、
うん、
引退1年ぐらい前の北の海みたいになる可能性あるじゃないですか。うん、引退1年前の北の海って、もう、膝壊して、
うん、
やっても千代の字は勝てなくて、
うん、
でもみんな北の海応援してたでしょ。
うん、
で復活したらもうみんなで全拍手してたし、小錦なんて最後、土俵に登っただけでみんな拍手してましたからね。無事に土俵登れたっていう、なんかその、馬場が動いたみたいなノリやったじゃん。
神様だ、だから。
そう、だから白鵬は、もうあまりにも隙がなさすぎて、みんな応援するところがないので、
うん、
ね。
嵐がない。見つけられない。
まあ、そう考えると、舛添なんて好きだらけやねんけど、みんな応援する気は全くないねんけど。いや、でもね、やっぱりね、白鵬はね、
うん、
まあ僕が見てきた相撲人生の中でですよ、まあ一番最初に見たんやったら、まあ北の海とか輪島になるんですけど、うん、まあどう見ても最強ですもんね。
うん。
だからもう、白鵬になんかもう言えなくなりましたもんね、昨日の一番で。
うん。
まあその朝青龍みたいなしょうもないね、なんか車壊したとか、
うん、
なんかそういうのがなければ、もう少々なんか荒っぽいことしようが何しようが、ああハリマナダ呼んでたらまあ別に
確かに、
うん、この程度
今こそハリマナダをみんな呼ぶべきですよね。
そうだから白鵬が仮面かぶって出てきたら初めてみんなびっくりしたらええだけの話で、いやでもハリマナダに かなり近いですよ、今の白鵬って。どう考えても。奥さんも綺麗やし。
うん、
いやー、白鵬はね、ちょっとね、もう僕もどっちかっていうと、稀勢の里とか、まあ、琴奨菊とか、やっぱり日本人応援するじゃないですか。うんうん、あ、ね、僕、朝青龍は結構好きやったんですけど、うん、もう昨日の一番で白鵬のファンになりましたね。
まあそう思わせるだけすごいですね。
ああ、やっぱりね、ああ、やっぱ強い。あら、分かってました、分かってました。あなたが強いのはよう分かってましたけど、うん、改めて強いな。改めて肌綺麗やな。
うん。
で、やっぱり、稀勢の里もまあ一応、眼力というか、眼飛ばしてるんですけど、うん、やっぱ最後の最後までその立ち合いずっとやってて、やっぱり白鵬と睨み合うとこまでいかなかった。いいでしょ
う、うん、
あの白鵬ずっと最初にこう手ついてから睨むじゃないですか、うん、無理なんかなあそこで睨み合うっていうのは。たまに睨み合ってましたよね、昔の横綱同士とか、うん、ずっと30秒ぐらいとか。あそこでガン飛ばし合って、しかも睨み返すぐらいでないとちょっと勝てないのかな。稀勢の里は強いですよ、多分白鵬いなかったらもう間違いなく横綱になってますからね、うん、俺は。だからね、残念なんですけど、でもまあまだわかんないですけどね。今日の時点でもしかしたら、鶴竜とか春馬淵が今日明日、白鵬にいっぱいつけて、優勝決定戦になるかもわかんないですけど。でもまあ、それでにしてもやっぱり昨日の一番でやっぱりちょっと格付け。
うん。
あ、やっぱ白鵬の方が一枚だけですけどね。今の時点だいぶ近づいた。それでもやっぱ一枚上手だなっていうのがよくわかりましたね。いや、やっぱあの相撲はね、見といた方がいいですよ、白鵬。
うん。
うん。
まあでも、いつまで白鵬できるんですかね。
やっぱ今の多分ピークはもう過ぎてると思うんですよ、
うん、
ただピーク過ぎてても下の力士との差がまだあるんで、まだ強いんですけど、それでもやっぱあと2年ぐらいじゃないですか、
うん、
どっかで1回怪我したら多分もう一気に落ちると思うんですけど、うん、でも白鵬は見といた方がいい、
うん、
俺だって大鵬見てないから、うん、その大鵬の強さがやっぱりわからないんですよ。だって北の海の前世時代も千代の富士の前世時代も見てるんですけど、うん、それでも大鵬の方が上やってずっと言われてたじゃないですか、
うん、
でもその大鵬よりおそらく白鵬の方が上ですからね、多分、うん、その実際 その人格とか品格とか全部横に置いといてその今の力だけを比べれば、うん、一番だけ取ればおそらく白鵬勝つんちゃうかなっていう、まあ勝つでしょ、
うん、
やっぱりその相撲家ってずっとやっぱりスポーツですから
進化するわけです
から ね、進化してますからね。
でもどうし相撲って出ないんですかね、ダルビッシュみたいな理論を唱えるやつが。あんまりそんな相撲ってないですよね。
ツイッターで
小難しいことを言い出して筋肉の作り方っていうのはね、うん、みたいなとかっていう力士が出てきてもいいかなと思うんですけど、あんまり出ないですよね。
やっぱあれはやっぱダルビッシュがナンバーワンになったからでしょ、
うん、
言えるようになったのは、う
ん、その小難しいことを言って、
うん、
生理学は人間科学とかみたいなことを言う人が横綱にはなれない、う
ん、なれないのかな。意外と、まあ、白鵬はでもたまに言うじゃないですか、うん、まあ言ってるようにその稀勢の里は何か足りないとかそういうのは言ってるけど、う
ん、でも抽象的なもんじゃないですか。
抽象的なことでその大事なことっていうか、でもあの人本当に基本に忠実なんですよね、
うん、
本当にもう四股と鉄砲とみたいな本当にもう昔からある、
うん、
もう鍛錬方法をちゃんとやってるだけだと思いますよ。
うん、
うん、だからまあその体型にしろもう内容にしろ理想的な力士ですよあの人。
うん、まあまあ体格っていうのは一番あるから、それをなんかでカバーするっていうのはそこそこまでは強くなれるけど、横綱っていうところまでいけるだけのあれはないんですかね、やっぱり相撲って。なんかの工夫でのし上がるみたいなんて、
うん、宿命でしょうね。
宿命辛いな。
宿命でしょうね、やっぱりそう言われると、うん、まあ確かに、
うん、
その宿命がなくて横綱になれなかった人って今までいっぱい見てきたじゃないですか、
うん、
北尾のことじゃないですよ、
小錦のことですか。
まあ小錦も、小錦は宿命っていうよりは、
うん、
人種差別かな。
あ、
どっちかっていうと
宿命ですね、それも、ね、
まあ、宿命かな。だからある意味おそらく小錦があと10年遅く生まれてた横綱になれたと思います、
うん、
先に外人横綱っていうのが出てれば、
うん、
武蔵丸とか先にみんななってればね、やっぱまだ拒否反応があったでしょあの時代、
うん、
今は全くないですけど、
うん、
やっぱ最初にね取る人は大変なんですよ、
うん、
だってバースがずっと言ってたじゃないですか、 僕が三冠を取れたのは先にブーマーが取ったからっていう。
そんなん言ってました？
言ってましたよ。あ、ブーマーも言ってましたけどね。結局のところ、あのブーマーが三冠を取るときって、もう味方にの中にも取らすんだっていう声があったらしいですから、ストライク投げるなとか、もう結局の外国人に三冠を取られるっていうその拒否反応がすごかったんで、であれね、やっぱりね、だからバレンティンが超えるまではやっぱり
王さんのこのサンクチャリを、
だってだもうカブレラでしろローズでしろやっぱりなぜかみんなあそこで止まってましたもんね、ピタッと。
不思議な、
不思議な、うん、もうだってあの時のソフトバンク、あの頃はまた大英でしたっけ、ひどかったですもんね。最後なんかもうもう立ったらどうやっていうぐらいボール投げてましたよ、ローズとかカブレラに。だそういうことを考えると、まあまあまあ小錦はともかくとして、まあ、日本人の中にも朝潮はどうかな、宿命どころか、なんか運もな何もなかったような気もするけど、うん、やっぱ宿命のない人たちはいっぱいいましたからね。
ねえ、
うん、
宿命か、
まあ、僕らにあるかどうかはまた別ですけど。いや、やっぱでも綱ですからね、
うん
うん、大相撲最高位は大関ですからね、
うん、
基本的にはもうあそこは神様なんで、横綱は
と考えたら何やってもいいんだ、神様って奔放なもんだから。
本当は何やってもいいんですよ、
うん、
本当はね。で僕らはそれにケチつけられないんですよね、
神様だから、
神様だから、
うん
うん、
そうだそうだ、本当神様は何、どんないろんな神様があるわけですからね。
そうそうそう、
便所の神様もあるぐらい
から、ありますし、ありますし、
うん、
物置姫とか見てれば分かりますけど、うん、もう神様が何しようが僕らはもうはぁって言うしかないですから。まあでも俺は神様やってこうね、
まあ、言えない、
なかなか言えないんですけど、うん、もうでも白鵬に関してはもう昨日の取り組み見たらもう僕はもう何も言わないです、
ね。まあ、最後の白鵬の2年ラスト2年か3年っていうのはよく見といた方がいいってことですね、やっぱりね。
多分これからですよ、
うん、
人格が形成されていくのは。
あ、傷んできた白鵬が、
そうそうそう、一回傷んでからですよ、みんなその千代の富士にしろそのね、うん、その北の海しろ、なんかみんな人気、まあ、千代の富士は最初から人気ありましたけど、うん、やっぱ一回怪我してちょっとどっかこう痛めながらも頑張ってる姿が日本人大好きだし、うん、そうなってからものすごくみんな手のひら返したように人格者って言い始めるじゃないですか、
まあ、最後のねオグリキャップのようにボロボロになりながら最後最後
オグリキャップは別にあのなんか悪いことしたとかし
てあんまり最後もダメかなと思ったけど最後
そうそうそう、オグリキャップ別にあいつお前隣のお前メス馬に手出してたらしいとかそんな全くないですからね。
まあね、
オグリキャップはオグリキャップはズブなっただけですからね、うん、最後のもう発信のめんどくさいねっていうような顔してただけで、でも最後の最後武豊にちょっと、まあ、恩返しじゃないですけど、うん、ちょっとだけ、
まあ相撲はそれないか、もう弱くなった段階でもうすぐやめるって言っちゃいますからね。
そうだから北の海があの足痛めて1年後に復活優勝した、うん、まあ、ああいうのは本当ないです、なかなかないです、うん、やっぱり弱くなっていて最終的にはもう小錦みたいに土俵登るのも大変みたいな感じになって終わるか、うん、まあこうやったらもしかしたらもうあの自分の相撲取れなくなったら即千代の富士みたいに
引退、体力の限界、
そう、ただ千代の富士はほらね、貴乃花に負けて引退っていうその、ま
あ、綺麗なね、
綺麗なやつがあったんですけど、多分白鵬がこいつに負けたいって思う力士がいないんでしょう。やっぱり、
うん、
うん、こいつにインド渡してほしいっていう やつがいれば白鵬も綺麗にやめられると思うんですけど、
うん、
そこまでの力士がね
ここに3年で出るかっていうと、
いや出ないでしょ
う、うん、なるほど、
うん、だから白鵬かわいそうですよね、
ある意味ね、
うん、だってやっぱり今まではずっとね何々時代何々時代ってこう大体横綱が2人ずつ出てきて、うん、柏戸時代であるとか、うん、そういう風にライバル同士でやっぱ北の海和島とかいろいろあったのに箱一人ですもんね、
うん、
うん、でもこの何年も何年もずーっと一人横綱みたいな状態じゃないですか、まあ、今は3人いますけどそれでも相手になるやつがいないんで、
うん、
箱万全だったらまず相手になる力士がいないっていう状態だと、まあ、俺やったらわがまま放題だろうね本当に何をお前人間らが俺の取り組みになんかケチつけてんのみたいな感じになる。もう たまには暇やねんから猫騙しぐらいさせろよっていう感じにならへん。もうだってやることないんやもん。
あれはそういうことなんですかね、猫騙ししたのは。
下手したら多分ね、白鵬からしたらあくび出るような取り組みですよ。
うん、
もうなんやったら俺最初後ろ向きでええわって言い出すよ。もう
ハリマナだっぽい、
ハリマナだっぽい
ですね、なんかね、
本当に目つぶってもいいとか、うん、今日は左腕しか使いませんとか。だって昨日の稀勢の里はもう大一番ですよ。ここ何年間で見ても最大の一番なのに、うん、稀勢の里にがっぷり左四つ取らして勝つみたいなね、
うん、
逆に言うとプライド傷つくけどね
そういう気まぐれな神様なんだと思えば、
そうそうそう、
いや勝手がいくと、
うん、いやほんまにもう今もう何やられてもしょうがないね、うん、あんな取り組みされると、うん、まあまあ人格は多分ね一回どっか怪我してこう、
うん、
引退間際1年ぐらいで多分出てくると思うん で
最後しくじり先生出るんで
しょ。しくじり先生は出ないです白鵬は。朝青龍でも出ないんじゃない。
出ないから協会が止めるのかな。やっぱり
しくじったと言えるのは小錦ぐらいでしょ。
うーん、
あんては若乃花、
あ
若乃花しくじってるでしょ、どう考えたって、
ね、
うん、な何こそっと2回目も離婚してんの。
あそうなんだ、
うん、
ちゃんこダイニング若が潰れたのもあったけど、
まあそこの兄弟はもう兄弟揃っても
なんだかな、
あの若鷹ブームって何やったんでしょうね、うん、
踊らされましたね。
やっぱりね無理ありますね、
うん、
うん、あの自分の息子を自分の部屋に入れるっていうのは、
まあ、外に出すべきやったんですか
ね。外に出すべきでしたねあれはね、
うん、
あやっぱりちょっとね変になってもしょうがないかなって思いますよ、うん、まあ、清原もともかくとして、
うん、
うん、そう考えるとね、
うん、
白鵬って人格者ですよね。
いやまあそうそうですね。
若乃花とか清原とかああいうのいっぱい見てたら白鵬は全然人格者ですよ。横綱になるのは宿命みたいなこと言ってんだから、
かっこいい、
かっこいいじゃないですか。
だいぶこれ今日のニュースで、
うん、
もう多分話題一周回った感じかなと思うんですけど、うん、就活ってね、うん、いろいろやってるわけですよ、
はい、
という多分企業の努力の賜物だと思うんですけど、うん、これねどこかな、いろんな企業、一番この中で有名なのはプロトってあのカーセンサーとか作ってる会社とか、他3、4社が合同で、うん、美しすぎずちょうどいい感じの美人な人事担当者がいる4社合同説明会が炎上、美人人事中止にっていうタイトルで
ヤフーに出てました、
ね、出てましたよね、
出てました出てました。
主催プロトコーポレーション、ネットプロクテション、プロクテ、プロテクションズ、ビックスコミュニケーション、 IMJ、 今回のテーマ、ちょうどいい感じの美人な人事担当に癒されながら採用担当者の気持ちを知る。情報解禁から約3ヶ月が経過し、就活も慣れてきたことかと思います。エントリーシート、面接、ゴールデンウィークなどいろいろな、グループワークなどいろいろな会社の選考を受けて悩んでいる学生さんも多いのではないでしょうか。そんな学生さん向けに4社のちょうどいい感じの美人な人事担当者が採用の裏側をいろいろとぶっちゃけます。エントリーシートのチェックや面接のアドバイス、進路相談なども受け付けますっていう感じで、これ令和の、
これは就活なんですか、イベントなんですか。
イベント、なんかちょっとあのエリアリーダー、そうエリアマネージャー総選挙に相通ずるものがあるんですけど、
うんうんうん、まあいいんじゃないですか、
うん、でもいきなり人事配属とかされたりするんですよね、この若い女の人が。
はいはいはい、
うん、いやなかなかこのちょうどいい感じの美人っていうのは、
うん、
あのお笑いのね、うん、相席スタートっていう男女のグループが、
うん、
ちょうどいいブスって言われてるんだっていうちょうどいいブスっていうのと、
うん、
これ一緒じゃないですか、ちょうどいい感じの美人とちょうどいいブスって、 ほぼイコールでしょ。
まあ、でもブス、でも可愛い。
でもブスじゃないんですよ、多分この人。ここに出てる人
ちょうどいい美人と、
うん、
ちょうどいいブスと、
うん、
その間には、あれでしょ、ブス可愛いがいるんでしょ。
あの、ちょうどいいブスって、
うん、
大久保さんみたいなののちょうどいいブスって言うんですか。
だから、
相席スタートの人は確かにちょうどいいブスなんだろうなと思いますけど、
いやこれは本当にあの
語弊をね、
女の人が聞いたらあれなんですけど、
うん、
まあまあ、だからそのちょいブスとかそういうの全部男に当てはめてもらっても全然構わないんですけど、
男当てはめにくいな、でもな、うん、
女の子からすると、
うん、
ブス可愛いは褒め言葉にならないでしょ。
ブス可愛いって誰のこと言ってるんですか。
まあ関西でいうところの愛子とか。
アイコは可愛いって言ってもいいんじゃないですか、本
当。あなた昔言ってたじゃないですか、ブス可愛いって。
まあまあまあまあまあ、お綺麗です、
うん。
はい。ブス可愛いね。
ヤイコは？
ヤイコは、ちょうどいい美人かもしれないですね。
あれちょうどいい、もうその時点で俺とは随分と。
え、ちょうどいいブスなんですか。
あれがブス可愛いですね、僕の
中。ああ、そうなんですか。ブスっちって言っちゃうとダメなような気がしますけどね。
で、アイコは、
うん、
ブス可愛いダッシュみたいな。
難しいな。
でもどっちにしろ、
うん、
まあまあ、僕らの年齢もそう、あれもありますけど、
うん、
ブス可愛いまでは、もう全然ストライクゾーンですからね。
もう、そうですよね、
はい。
喜んでお付き合いさせてください。
で、ちょうどいいブスも、
うん、
全然ストライクゾーンですからね。
うん、
はい。てか全部ストライクゾーン。
いやだから、
うん、
これね、どうなんだろう、ちょうどいい感じの美人っていうのをなんかセクシャルな感じのイメージにしちゃったらからダメだったのか、
うん、
なんだろう、ちょうどいいブスだったらこれは完全にセクハラになっちゃうんですよね。
だから、まあ、ちょうどいいブスっていうのはその芸人にとっては褒め言葉なんでしょうけど、一般の人にとっては全然褒め言葉じゃない
ん
ですけど、そのちょうどいい美人ってあれでしょ、あなたたちにも手が届きますよっていう意味なん
ですか。隣のお姉さん的なってことなんだろうと思うんですけど、
うん、
じゃあいいじゃないですか、若手人事、女性人事担当者が教える、
うんうん、
就職活動のイロハみたいなイベントだったらよかったわけでしょ。炎上マーケティングこれ
どうな。でも僕は、
うん、
例えばすごい美人人事担当が教えるそのイベントと、
うん、
ちょうどいい美人の人が教える人事担当やったら、おそらくちょうどいい美人の方が声をかけられる率も、
うん、
内情を知ってる率もはるかに高い、
うん、ちょうどいい美人ぐらいの方がいろんな人から声かけられるから、
内情たなに知ってるんで、
うん、
おそらく社内通だっていうイメージはありますよね。
あ、なるほどね。
あとブス可愛いでもいい。
ブスカワイイがいいんじゃないですか。
ブスカワイイいいですけど、さすがにブスカワイイ人事で書いたらそれあかんでしょう、もう。だからちょうどいい美人って。
うん。
うん。高嶺の花の美人なんか、ね。
じゃあそもそも、美人すぎる何やにとかっていうの、すぐなんでも美人ってつけちゃうじゃないですか。
最近美人すぎないよ、全然。うん、
美人すぎない。
全然美人すぎないよ。
いや、新しいですね。美人すぎない、ちょうどいい美人。
ちょうどいい美人。
っていうのはこれからの新しいトレンドかもしれないですよ。
いっぱいいますよ、ビリヤード業界に美人すぎない美人ハスラーって。
自称美人ハスラー、
うん、美人すぎないですから、
うん、
嘘じゃない、古代広告じゃないじゃないですか。
新しいですね、
これ
ね。
いいじゃないですか、これやったら一品でも使えるんじゃないの、
うん、
一品すぎない一品みたいな。コマーシャルで。え、これジャロが怒る、怒らない、
大丈夫
でしょ、
大丈夫。
そう考えると、いいとこなのになんで炎上したのかな。別にあれでしょ、美人の東大生が隣に座ってくれるツアーでもないわけでしょ、
うん、
あれはあれでありやったけどね。
そうっすよね、
うん、
やっぱり東大生の女の人と話してみたいっていうのはあります。東大卒の男の人とは話す機会って、うん、まだあるんですよ。
そうあるでしょ、赤もんいて声かけりゃ済むだけの話、うん、
いやそれは単純な話やけど、
うん、
うん、
まあ、会社にもたまにねいたりもしますし、
うん、そうそう、僕ら赤者もいてラジオやり行くわけですよ。
そうそう、でもやっぱり
今しかそこで美人すぎないちょうどいい感じの美人東大生にお話するラジオなんですっていう。
それあの女の子からしたら嬉しいのかな。
ちょうどいい美人ってでもいいんじゃないですか。
でもやっぱり人は、
うん、
ちょっと偏差値上に見られたいでしょ。
ちょうどいい美人ですよね。
だから自分は、
うん、
俺が例えば偏差値56やったとしたら、うん、63って言われると、いやいや、ちょっと待ってって言いたいけど、うん、
60って言われたら、
59とか60って言われると、うん、んっていう感じじゃん。
まあね、みたいな。
まあねっていう感じなんで、
うん、
だから、ある意味、可愛い、この中のボリュームゾーンの可愛いレベルの人に当てはめる最大の褒め言葉が多分そこら辺でしょうね。
ちょうどいい美人。
美人すぎない美人。
芸能人じゃない姿勢の美人ってことじゃないですか、それって。ただ単に、
まあ、ある意味ちょっと郊外の美容室の看板にいるカットモデル、うん、
カットモデルの女の子、
女の子、
ちょうどいい美人、
ちょうどいい
美人、ちょうどいい美人ですよ。
美人すぎない美人ですよ、みんな、
いるふわな感じのね、可愛らしい、
ああいう感じの、あれぐらいな感じで、う
ん、そんな感じの女の子が就活のことを教えてくれるんですよ。
そう、
いいじゃん、いいね。
なんなんでしょうね、せちがらいな。
ただちょっとあれじゃないですか、その何でしたっけ、サイバーエージェントって、うん、あのね、藤田さんのところとかも、うん、見たらなんかキャバクラかよっていうぐらい若い子、女の子とって、
うん、
ヒャヒャーみたいな、なんかすごいねサイバーエージェントみたいな感じじゃないですか。
いいですよね。
なんかね、仕事できんのかなみたいな。
でも
できるんでしょうね、多分頭もいいから。
なんか京都のあたりのそういうなんかこうウェディング会社的なとこ行ったら、
うん、
なんかもう社長の趣味やろこの22の女っていう、みんな同じ顔してますよ。
うん、なんでしょうね。
うん、そういうのは目をつぶっといて、
うん、
でもあれでしょ、これもちろんイケメンすぎないちょうどいい
イケメン
営業マン、
それ雰囲気イケメンってことでしょ、ただ単に。
やったら全然炎上もしないわけでしょ。
ああ、だからそうですね、その精査は多分あって、
うん、
おそらく男性で雰囲気イケメン担当者が教えるだったら、
うん、
多分いいんでしょうね。
全然いいわけでしょ。
うん、これ何なんでしょうね、女性な途端に雰囲気イケメンって多分イケメンじゃないんですよ。
イケメンじゃないですよ、
頑張ってるなんてだけなんですよ。
ブス可愛いと同意語ですからね。
同意語ですよね、雰囲気イケメンって、
まあ、清潔感があるというだけの話ですからね、これ。
うん、
だって最近テレビでよく見るなんかほらイケメンを探せ的なやつで、
うん、
紹介してもらって行くところでイケメンいた試しないじゃないです
か。確かに女の子は大体可愛いですけど、
うん、まあでももちろんね、テレビでいるそのタレントさんとか女の子、うわ男前とかイケメンって言うけど、男から見るとあれイケメンなのか、まあ多分男の方がイケメンに対するハードル高いでしょうね。
うん、
もう逆に言うと草刈正雄以外イケメンいないよみたいなレベルじゃないですか。もう男の中ではあいつはイケメンじゃないっていう方が多いですからね。うん、だからイケメンに対するハードルが高いから、でもやっぱりイクメンとかイケメンとか別になんとも炎上も何もしないでしょうね、
うん、
男がやれば。美人はやっぱり差別語になるのかな、
多分ね、書き方が多分ダメなんでしょうね。
だって美人時計とかはいいんでしょ。
まあね、
あれは
だから、これがこの前の僕だいぶ前にポリンスキーとの放送でやった、
うん、
キスの日か何かで、うん、アクリル板キスっていうイベントの紹介をしたことあるんですけど、
はいはい、
その時 あのコピーに聞いて、
うん、
学生にとってベールは積まれている、採用側の視点やライン聞きたくても立場上なかなか来ませんよね。そんな学生の気持ちを代弁して IMJ の宇野、36歳だ独身のおっさんがちょうどいい感じの美人な人事担当者たちに空気を読まずに質問していきます。もちろん学生さんからの質問も受け付けます。エントリーの際に遠慮なくご記入ください。きっとそれ聞いちゃうのって思うようなことを聞くのでぜひ参加してくださいっていう、ちょっとチャラい感じがするのが、
どう考えても鶴子がニュートンの色聞くようなイメージですもんね、それ。
聞きにくいこと。彼氏はいるんですか。
絶対鶴子が聞くようなこと聞くんでしょ、これ。
いやいやいやいや。週に、あ、ごめんなさい、いいです、みたいな、
う
ん。
そういうやつでしょ。雨とコーヒーとライター、どれが好きですかっていう話なんでしょ、それ。
懇親会では定食とお酒を出す予定です。堅苦しい会議室での説明会ではなかなか聞きにくいことも、お酒の力を借りて遠慮せずに聞いてください。これ運営会社一緒じゃないですか、あのクリマンキストのところと。エントリーシートの添削や面接のアドバイスなども希望があればしますし、ポートフォリオをお持ちの方も拝見させていただきます。
キャバクラやな、
キャバクラ。アクリル板キスここですりゃいいのに。
アクリル板キスはあれでしたっけ、別にその就活とか全く関係なく、
うん、
アクリル板 でキスするの？
キスするイベントでしたね。
誰でもいいわけですか？
誰でもいいことないです、まあ、それは選ばれた人だけしか、
うん
うん、まあ、結局は、まあ、昨日の午後のイベント紹介ページが、まあ、公開後はさすがに公開されると、うん、女性の容姿を売りに文句を、使っていることにネット上でセクハラ性差別といった批判の声が上がっていました。その後同日よりにイベントは中止に、イベントの紹介ページの中止については記載はなく中止されましたとには書かれていますっていうので、さっきの午前中まで見たらこれは載って中止って書かれたホームページあったんですが、今404で形跡すらなくなっています。
もうとにかく今はもうその女性の容姿に関することちょっとでも出したらもう炎上なんですね。
ダメみたいですね。
でもテレビでは美人すぎるっていうのは大流行なんですね。
だからそれを認めなかったらもう何も言えないんでしょ、うん、これから美人すぎるっていうか、
美人すぎるは OK なのに、
うん、
美人すぎない美人はダメなんだ。
いやだからこれは性を売り物にしてるからダメなんでしょう。
性、
うん、
性売り物なんかなやっぱり。
じゃあいやこれは美しすぎずちょうどいい感じの美人な人事担当者っていうのをちょっとここでちょけすぎたんですよ。
落としやすい、
うん、
手の出しやすい、あなたにも手の届く、
うん、刺してくれそうな美人が、
うんうん、
人事担当者がいるじゃないですよ。
男からしたら担当直に言うとあれでしょ、
やれ
ば やらしてくれそうな
やれそうな、うん、やれそうな人事担当、政治担当者がいる、う
ん、でもだから男側の本音はそれでしょ結局のところ。
その美人すぎないとかちょうどいい感じの美人っていうのは、うんうん、やれそうなんですよ多分。
ただそれを一生懸命オブラートに包んで包んだ上でやったのが今回のやつなのに炎上したわけですね。
そら炎上するやろこら
やれそうなの方が良かったかもしれんね。
いやだからこれ普通に若手人事担当者が、うん、教えるとかだったらよかったんですか。
女性人事担当者がっていう、うん、それおもろいことも何ともない
でしょ。若手女性人事担当者が教えるだったらよかったんですよ、うん、お酒の力を借りちゃってとか書いてるからなんなんこれじゃないってなるんじゃないですかやっぱり。
まあでもとにかくあれですよね、
うん、
上げ足を取りたが、まあ、上げ足っていう言い方もあれですけど、
いやこれはしゃあないやろって感じですけど、
しゃあないって感じですけど、まあとにかくその一斉攻撃する白血球を山ほどいるんで
今はね、
うん、まあ本当にその言葉は気をつけないとダメなんでしょうね。
うん、
丸々でよかったんじゃないですか。もう
丸々すぎる、
うん、
それもっと意味深じゃないですか。
え、でもそれ炎上するとこないでしょ。丸々すぎない丸々人事担当者が教える丸々な丸々っていうなんかようわからんけど言ってみようっていう。
そうですね、これ大ニュースはどうなんでしょうね、
うん、
アホすぎずちょうどいいアホな、
うん、
ちょうどいい感じのアホな人事担当者がいるって賢すぎずちょうどいい賢さの、
うんうん、そういう方が良かったんでし
ょうね。イケメンすぎずちょうどいい感じのイケメンの、うん、そうかそうですね、
うん、
美しすぎずやっぱちょうどいいブスなんですよ。でちょうどいいブスの背景には何かっていうとこれもやれそうななんですよ、うん、
まあほんまに失礼を100の承知で言いますけども、うん、やれそうっていう同意語でしょうね、うん、
多分ね。
ブス可愛いっていうのは、
うん、
はい、まあそれは男側も一緒ですよ。
一緒です。
まあブスハンサムっていうのはないですけど、
ブスハンサム、
うん、雰囲気2枚目であろうが、
うん、
そのちょっとちょっとイケメンみたいなレベルの男の子たちいっぱいいるじゃないですか、うん、そういう男の子たちは基本モテないですから、
うん、
女の子側はやれると思って間違いないですよ。
いや、まあ、やれるっていうか。
やれます。
やれ、女の子がやれるね。
女の子はやれます。
うん、
まあ、そういう男の子に、好きですって言うたら、
うん、
9割方好きになってくれるから。
そうよね。
もう本当に。
うん、ちょっとタイプじゃなくても、
うん、
多分タイプ、あ、俺この子好きかもって。
そう。
一旦好きにしちゃいますよね。
なります。とりあえず一回好きになってみようって思いますもん。
うん。うん、まあ、ものは試しで。
うん。好きですって言ってくれたら自動的に好きになるからね。
うん。そんなもんすよ。
そんなもんなんですよ。
大体は。
うん。だからもう、本当に、いや、2枚目でも結構そうですよ。
う
うん、男前って言われるやつでも。
だからたまにすっごい当たり引いてる女の子いるわけですよね。
そうそう、あれはね、告白したもん勝ちなんですよ、男って、うん、まああれですもんね、遠くの美人より近くのちょいブスっていうの、
うん、
やっぱりあのいつも近くに横に追ってくれる女の子が一番いいんですもん、
うん、
まあ、男も女も一緒ですよ。基本やれるかどうかですかな、ね。
っていうことを言う人がいるから、うん、これ炎上しちゃったのかなと。
あー、もったいないな。
だから、ね、もあのこのキャッチーなね、あのコピーが僕は好きだったんですけど、お酒の力も借りちゃって、って書いてる。
だから、イベント自体は問題なかったんですけど、キャッチーすぎたんですね。
キャッチーすぎる。
キャッチーすぎるキャッチーが、
イベントがダメになっちゃう。
イベントがダメになるってことが最近多いですよね。
うん、気をつけないとね。
普通に東大生とディスカッションしながら旅しませんかでよかったですよね、うん、
美人すぎる、
うん、そういうのいらんかった。美人東大生とかいらんかったんですよね。
それは暗にあなたの心の中に止めておいてください、
うん、そうそうそう、わかるでしょと。
それはあなたの心の中と下半身を膨らまして来てください、
うん、そうそうそうそう、普通に東大生とお話ができるっていう。
その中には女っては書いていません。男かもしれないし女の子かもしれません、うん、女の子が来ればラッキーですよね、
うん、ですよね
っていうことですよね、
うん、大変ですよね、ほんまに CM ってその一品使うなとか、うん、美人使うなとか、
まあまあまあまあまあ、
もう最終的にはなんかもうあの森の都に住まうみたいなことを書かんとあかんようになるわけでしょ、うん、
曖昧なね、
曖昧な
邸宅に住まうい
やそれ住みたく全然ないんですけど。
いやいや住みたい住みたい、高い高い邸宅って言われたら
邸宅ちゃうよ、あんな長屋やで。
まあまあね、
マンションなんかいやほんまあの僕はあの広告業界の人に本当に、
まあ、広告業界でもなくてただにこれはまあ
まあこれはね
広報ですけどね、
うん、いや大変やと思いますよ、うん、今この言葉。
いやでもこれは狙ってますよ、美しすぎずちょうどいい感じ。
いやこれは狙ってますよ、
ちょうどいいブスですよ、
半分炎上するつもりで書いてますからね。
うん、
でもほら昔よくあったでしょ、そういうその使っちゃいけない NG ワードの本的な、
あ、まあ、
差別用語であるとか、
うん、
あれの中に今は美人とかそういうのいっぱい入ってるわけでしょ、一品とか別品とか、
別品デラ別品
別品もわかんない、
別品はいいですよ別に、
別品すぎない別品 OK な、
一品は一品はこれ僕の話であれですよ、うん、そのお中元とかそういう時に何とか巨匠の一品って言って、うん、本当に一品かどうかで誰が判断するのって言われることがあるから、一時すごい百貨店なんか気にして、うん、一品って書いてる、そこが一品って書いてたことが何回かあった。
別品はいいわ、
別品はいいですよ別に、
別品すぎない別品もいいわけね、
別品すぎない別品はちょうどイブスってイコールなような気がする
別品って、うん、関西の中では最上級よね、
別品さんやな、
美人より上な感じしない、
わからないそれは、
だってある意味その別品のピンっていうのは一品の、
でも別品さんって言うと急に土着な匂い、土着の匂いがする、方言のせいで多分、
まあもちろん土着の匂いがするけど、うん、なんかその別品やなっていうのはもう本当に別物っていう、
ああ別品ね、
うん、もう本当にあの女の子の一品物みたいなイメージがありますけど、
うん、
別品は別品やったら炎上せんかったかな、
別品すぎない別品、
うん、
別品すぎずちょうどいい感じの別品が、うん、それ別品ちゃうやん、
別品ちゃうねん、それ別品ちゃうねんな、別品じゃないわな、うん、まあ難しいですね本当に、あのまあ行きたかったな、
まあでもこれ本質的にはね学生じゃないから無理だからね、
うん、
学生じゃない人がみんな見に来たかったような気がする、これは
みんな行きたかったよね、
学生エースって嘘ついて行きたかったんですよね、
だから俺あのイベントとしては成功したでしょうね、
うん、ただ単に晒し者ですけどね、この人事の女の子たちもこうなされると、
でも人事の女の子も分かってるでしょ
ある意味、
うん、
だって一歩間違えたら成功